はい、では今日はレッツリーダーってことをやっていきましょう。今日はサーシャ君からのリクエストで、サーシャ君がなんかデータを送ってくれましたね。これは何ですか？ホームワーク？
あ、これはなんか、有名な教科書、みんなの日本語知ってますか？
みんなの日本語？あ、俺持ってるかも。うん、
そうそう。
はいはいはい、はい。
あ、なるほど。
それの中の文章なんだ。
そうです。
わかりました。じゃあちょっとこれやっていきましょうか。じゃあどうしようかな。まずはじゃあサーシャ君からいこうか。サーシャ君、じゃあタイトルとどこまでもじゃあファーストパラグラフ読みますか。
はい。あ、日本に来た外国の旅行者が。
あ、わい。タイトル。部屋の中。タイトルは？タイトル。
あ、タイトルは畳です、
うん、
はい。あ、日本に来た外国の旅行者が部屋の中で最も興味を持つのは畳だそうです、
うん、
あ、住まいの床に使われる材料では非常に珍しいものです。フランスでは日本語が日本人のようにうまく話せるようになることを畳ぜと言いますが、それほど畳は日本文化を代表するものになっているものです。
はい、
なっているのです。
ありがとうございます。まず畳って知ってますか？
うん、そう、知ってます。
畳って英語で言うと何なんだっけ？忘れちゃった。なんとかストローだっけ？
畳じゃないの？
畳は畳だけど、一応なんか英語があった気がするよ。畳。え、何？
ストローマット
とか、ジャパニーズストローフロアカバリングとか言うそうですね。うん、で、
普通は畳そのまま言いますね。
ね、畳はまあ日本のものだからそのまま畳っていうけどね、わかんない人用に一応あるんだろうね。
まあ、大体もそうです。
うんうんうん。ってことで、サーシャ君、なんでこの、ドキュメントを今日は選んだんですか？
これはなんか、みんなの日本語の、
うん、
レッスンにあったので、
うん、
なんか、みんなに面白いと思ったのか、
みんな面白いかなと思ったということです。はい、ってことで今日は畳についてやっていきましょう。じゃあ続いて、セカンドパラグラフはじゃあダースさん読んでください。
はい、聞こえますか？
はい、聞こえますよ、
うん、はい。昔、畳は今のように部屋全体に敷くものではありませんでした。
うん、
どんなにリュッパーですか？
これはね、立派って言いますね。立派な家。うん、
そう、立派な家でも、部屋の床は板張りで、はい、あ、お客さんが来た時だけ畳を置いていました、
うん、
ちょうど今の座布団ですか？
はい、座布団ですね。
今の座布団のように使われていたのです、
うん、
使わないときは何枚も
重ねて
置いてあったので、畳という名前がつけられたという、
うん、
と言われています。畳は、 山と言葉の畳むから来ていて、重ねるという意味があるのです。
はい、ありがとうございます。なるほどね。ちょっと難しい単語がいくつかありましたが、確認していきましょう。まずは、どんなに立派な家でもってありましたけど、立派なってどういう意味だか分かりましたか？
どんなに立派な。
立派な。
立派、that's the kanji for standing, 立つですね。
そうですね。立つっていう字がね、一文字目になってますね。
次に漢字は、わか、知らない。
これはね、僕、はって読みますけど、グループみたいな感じが、ちょっと、あまり、あれかな、この漢字だけだと意味わかんないかもね、立派なはね。
うん、そう。
はい、立派なはごめん、そのまま英語で言うと、アドミラボールって意味ですね。アドミラボール。
何ですか？
アドミラボールって意味ですね。
アドミラボール。
アドミラボール。はい、立派なって意味ですね。あ、間違えた。うん。はい。で、次。あと、板張りってありましたけど、これは僕もね、あんまり使わないですけど、これはボーディングっていう意味ですね。だから、普通に畳って、今みたいに敷いてあったわけではなくて、普通の硬いフロアの上に、ゲストが来た時だけ、この座布団のように出していたのが、最初は畳だったということですけど。あ、座布団って意味わかりました？座布団。
畳の似てものですか？
畳、まあ、似ている同じような時に使いますね。畳の上にね、今は置いて使いますね。
A mat on top of the mat, 畳。
畳の上にね、座布団を敷いてそこに座るって感じ。
あ、そうそう。
だから一応クッションって意味ですね。で、日本のものだとジャパニーズクッションが座布団という意味になります。ジャパニーズって言ったけど、はい、例えば僕がインドでクッション買ってきて僕の家にあったら普通に座布団って言うかもしれない。それはちょっと人によって違うかもしれないね。はい。あと最後、重ねてって書いてありましたけど、わかりましたか？重ねて。
重ねて、どこですか、その言葉。
何枚も重ねて置いてあったので、畳という名前が付けられたってありましたね。重ねて置いて。
どこ？はいはい。
寝てとか、まあ、重ね
る。That's a kanji for heavy, 重いですね。
ああ、でもね、ヘビーにあんまりとらわれすぎるとね、意味が分かんなくなるかも。このパターン。
あ、そうですか。
これはね、
知らないよね。
ちょっと難しかったかな。重ねるは repeatedly から1枚、2枚、3枚、4枚でこう、重ねる。はい。で、この重ねる状態をバーブで畳むっていうので、それが形容詞名詞になって、あ、名詞か、畳という名前になったということでございます。はい、じゃあ続いて、小読み君、次のパラグラフいきましょうか。
はい、そうですね、こちら畳は自由に動かせる家具でしたから、いろいろ組み合わせしたり、でちょっと畳んだりして、うん、じゃなくて、ちょっと畳んだりして、うん、一つの部屋をお客さんがいたときは、客前に、ちょっと楽しくおしゃべりするとは、今に、昼は、仕事部屋とか、仕事部屋に、仕事部屋にと、 その使い分けていました。今も畳の部屋はいろいろな目的に使われています。
うん、はい、ありがとうございます。畳は自由に動かせる家具ってありましたけど、家具はどういう意味ですか？
まあ、ちょっと家で使うとです
よ。そうですね、これ漢字でそのままこれは分かるパターンだね。家で使う道具、まあ、はい、まあ、なのでフェニチャーっていう意味ですね。素晴らしい。はい、あとはなんか難しいのあったかな。今って分かる？今、これ難しいよね。
今って、いや、あんま難しくないですけど、なんか例えばだとちょっとレベルなんですけど、日本語だとどう説明するんですか？
今、英語で言うと何ですか？今、
英語だとちょっとレベルなんですけど、
何？リビング？あ、そうそうそう、そう、そうだね。英語で言うと、リビング。今、これね、now も今だからね、ちょっと気をつけて使わないと、相手が、now ってね、なっちゃうので、難しいですね。
いや、それはあんまりならないかと思いますけど。
ちょっと、今行ってきてって言われたとき、今行くの？あ、違う、今じゃなくて、あれ、リビング、みたいなことが起きそうな気がする。
その時って、なんか、ついついリビングって言うんじゃないですか。今使うな。
そうね、僕のジェネレーションはそうだけど、僕のダーツとかマムは今っていうかもしれないな。
はい。
はい、あとは仕事部屋。仕事部屋。これはわかるね。
まあ、仕事場できるような部屋じゃないですか。その事務室とか、うん、あるいは執務室みたいな感じで。
まあそうね、そうだね。はい、まあ、ビジネスをするルームということです。あ、ソマシ君がここへ来て親父ギャグを書いてますね。ちなみに僕は今にいます。はい、素晴らしい。ここでなんと親父ギャグをね、ソマシ君がさせてくれました。ありがとうございます。はい、ちなみにね、僕の年齢になって僕は今にいますっていうと、ちょっと若い人から嫌がられるのでね、年を取ると言わないように気をつけなきゃいけないんです。親父ギャグと言います。はい。じゃあ、あれかな、サマンシ君はちょっと今お話ができないそうなので、じゃあラストはサーシャ君もう一回読んでもらいましょうか。
はい。乾いた藁と、いい草で作られた畳は、応急するので、平野の湿気を取って、空気をきれいにしておくのに役に立ちます。
うん、
畳の床は硬すぎないし柔らかいすぎないし、あ、素足でいると快適です。それで日本人には素足で畳の上を開けるように、家をいつも清潔にしてよ、清潔にして、おきたいと思っている人が多いのです。
はい、ありがとうございます。ちょっと最初難しい単語出てきたね。乾いた藁といぐさ。まず乾いたって意味わかりますか？
あ、はい。dry。
dry。はい、正解。あとは、藁といぐさ。
あ、いぐさは、なんか、なんだっけ。特別な、なんていうか、草？
そうね、多分草の種類だね。英語で言うと rush っていうみたいです。そして、
うん、
藁が、
straw。
straw。はい。ってことですね。そう。で、畳の浴衣は、硬すぎないし、柔らかすぎない。じゃあ、ラスト2。硬いってどういう意味ですか？硬い。
いく
ら
なんだっけ。硬い。なんか、hard。
hard。yes, yes, yes. その通り。硬いは hard。柔らかいは、うん、柔らかい。
あ、柔らかい。なんだっけ。日本語でちょっと。
うん、
あ、なんか。
硬いは hard。硬いが hard。そしたら、柔らかいは not hard だから。
なんか、わかるなんだけど、英語でなんだっけ。
soft ですね。soft。
わかりました。
はい、ということで、畳はね、ノットハードだし、ノットソフト、あ、何？ノットトゥーマッチハード、ノットトゥーマッチソフトで、 とてもはい
完璧
完璧ですってことでございました。はい、サシャ君は畳は使ったことというか、畳の上に何て言うんだろう、乗った畳の部屋に行ったことある？行ったことがない。
ない？あ、ないです。
あ、ないんだ。なんか
うん、
そうだよね。普通に考えたらウクライナで畳がある場所ってどこにあるんだろう。ない？
あ、ないかもしれない。
そうだよね。もしジャパニーズテンポルとかね、もしある場合はそこにあるかもしれないけど、そうだよね、ないよね。なるほどね。そっか、うん、知ってた？畳は。
まあ知ってた。
知ってた。へえ。
うん、そうそう。
ちなみに、
あ、有名なんだから。
あ、有名なんだ。
うん、そう。
僕はね、畳の部屋でね寝てますね、いつも。そう、僕も畳大好きで、新しい部屋を見つけるときは、うん、必ず畳がある家をね選びますね。うん。で、そう、素足でいると快適です、だから清潔にしておきたいって書いてあるけど、畳にねやっぱり靴で登られたりするとちょっと嫌なので、日本の家にね行くときはね、間違って靴のまま上がらないようにね、皆さん気をつけましょう。はい、
はい。
あと
だ、ちな
みに、はいはい、
三井さんは今何畳間ですか？
分かんない、何畳なんだろう、ちょっと覚えてない。
60とかですか？
あ、一応ね部屋は、
60ないっすよ。
もっとあるよ、もっとある。6畳は多いよりはあるね。リビングと部屋が一応2つぐらいはありますね。で、そのうちの1つが畳で、
はい、
そこはスリーピングルームになっていて、僕はベッドじゃなくて、はい、布団敷いて寝ております。
そうそう、
はい。小泉くんは、畳の部屋に行ったことありますか？
それはいつも想像してみてください。あれかどう
か。なんかジャパニーズレストランには行ったことあるって言ってたから、もしそこにあれば行ったことある。
いや、行ったことないっす。
あれ、行ったことあるって言ってなかった？
いや、なんかあそこで注文したことあります。
あ、注文はしたけど、そこの中で食べたことはないの？
そうですね。そしてなんかその日本食飲食店って言っても、まあなんかその製粉の感じですかね。
何の感じ？
その西洋風。
あ、西洋風。ヨーロピアンなジャパニーズレストランだったってこと？
あ、そうです。
なんだそれは。じゃあ、あとダースさんにも聞いてみようか。ダースさんは畳の部屋に行ったことがありますか？
畳の部屋行ったことが、ありません。
ありません。そっかそっか、じゃあみんなないんだね。そっか、よく考えたら畳って簡単には手に入らないのか、外国では。そっか。ただ最近ね、畳クッションみたいなのもアマゾンとかで売ってるんですけど、もし僕がね、あれだね、外国に住むってなったら畳クッションとか持ってくかもしれない好きだから畳。うん。あとね、匂いがいいんですよ。畳の匂いを嗅ぐとね、とてもリラックスできて、僕はね、おばあちゃんが大好きだったんですよ。で、そのおばあちゃんの家が、そう、畳で、畳の匂い嗅ぐとね、おばあちゃんとのね、メモリーがね、蘇るので、よりね、リラックスできるというね、はい、はい、感じで。
なんか、確かに、その石井さんのおばあちゃんで言ったら、その結構厳しいメリットです
ね。いや、おばあちゃんはスーパー優しい、スーパーカインドおばあちゃんでした。で、僕、あれですよ。一昨日会ってきたんですよ、おばあちゃんに。多分5年ぶりに会いましたね。そう、おばあちゃんちょっともうボケちゃうって意味わかる？
ああ、なるほど。
ボケちゃって、
はい、わかります。
僕のことは一石って分かってないかもしれないんだけど、 うん、お話ししてきた。もうね、
それは年取ればあります ね、
そうですね。今おばあちゃん92歳なんですけど、はい、元気でした。そう、僕おばあちゃん大好きでね、おばあちゃん、自分の弟、ヤングブラザーが生まれた時に、
はい、
あのお父さんは仕事で、お母さんはそのブラザーのテイクケアしなきゃいけないので、おばあちゃんが僕をね世話してくれてたんです。だから僕おばあちゃん大好きなんですね。
なるほど。
はい、って感じで、ごめん僕の話いっぱいしちゃったけど、サーシャ君こんな感じで大丈夫だった？畳のドキュメント。
おお、大丈夫ですよ。
あ、大丈夫。なんか今日初めてね、うん、サーシャ君がこのアーティクル使いたいですって言ってきたんですけど、こんな感じでよかったでしょうか。はい、はい、ってな感じですかね。じゃあ最後質問コメントコーナー行きましょうか。サーシャ君何かありますか。
あ、今日は先生何か、うん、なんていうか、
うん、
予定がありますか。
あ、僕はもう今お盆シーズンで、お盆ホリデーの人多いんですけど、僕はこの後普通に仕事があります。頑張ります。はい、じゃあ続いて、ダッさんは、はい、何かありますか？
ありましたね。ありがとうございます。
はい、OK で。じゃあ最後、小泉くん何かありますか？
はい、結構あります。
結構、1個でお願いします。あと2分しかありませんので。
まあ、なんかその2個なんですけど、その1分で、なんかその答えられる範囲で。
わかりました。じゃあ、クイックリーお願いします。
はい。最初は、なんかその、なんかその、茨城だと、なんかその納豆がソウルフードとかって言われてますけど、で、なんかその栃木って、なんかその餃子、なんかその、餃子以外にそういう食べ物ってあります？
栃木のソウルフード、あのね、しもつかれっていうね食べ物がとても有名なんですけど、しもつかれがあまりにも見た目がね、なんていうの、気持ち悪すぎて栃木県以外の人は食べてくれません。
なるほど、それは知らなかった
です。しもつかれね、知ってる人いないんですよ、あんまり。栃木県の人しか知らない。これ見て、じゃあ今画像送るね、リンク。ここ皆さんぜひクリックしてください。多分うーってなるから。
いや、ならないっす。
見た？これは、
はい、見ました。
はい、いや、栃木プリフェクチャーのソウルフード、
普通なんですけど、
何かにちょっと似てるよね。はい、
こういう、なんかそのこういう食い物ってここだとたくさんありますから。
あるんだ。あ、じゃあ慣れてるな。
普通。
はい、ってことで下疲れがね、栃木のソウルフードですけど、
なるほど、
あまり人気はないです。
なんか食べたいな。
これは納豆のような料理なんですか？
これは納豆ではないですね。なんか、なんだろうな、難しい言葉で説明するの。ただすごくね、臭いので子供はね嫌いです。これ大人になると下疲れの良さが分かる。
納豆のように。
はい、今度下疲れ、
なるほど、
うん、買って、それじゃ あの動画にあげます。はい、じゃあごめん、あ、時間になっちゃった。ごめん、もう終わり終わり終わり。小泉くん、また今度ね、質問は。はい。
はい、全部大丈夫です。
ということで終わりです。はい、皆さんありがとうございました。バイバイ。はい。